さてお送りしていますザ・コーチユニバーシティクラブです。今週のテーマが高知の地域芸術を世界に発信、フィレンツェでの美術作品展ということで、今日は高知大学教育研究部人文社会科学部門系教育学部門の講師でいらっしゃいます阿部哲太郎先生をスタジオにお迎えしております。先生おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ先生のご登場が、1年ぶりになりますかね。
あ、ありがとうございます。
そうですよね。しかも先生にはそれ以前にも何度かね登場していただいておりまして、はい、今回もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こちらこそありがとうございますということなんですが、今回が高知の地域芸術を世界に発信でフィレンツェで行われた美術作品展と、このお話についてなんですけども、実はこの美術作品展ってもう3月の23日から29日の7日間のことでしたので、もう先生の中でもちょっと記憶が
はい
でもそれだけこうなんて言うんでしょうね、こうバタバタやっぱりしてあっという間に過ぎていった感じだったんですか。
そうですね、ただ準備に2年ほどかけましたので、
はい、
準備期間は長かったんですけども、その時というのは瞬く間にという、はい、印象です。
2年もかかるもんですか。
あ、2年かけました。
へえ、例えばその2年ってどんな準備があったんですか。
まず現地のギャラリーを抑える、はい、まあ、その視察から取材ですね、
はい、
それと、まあ、そのギャラリーでやる上で高知のどういう作家に、集まっていただくか、
はい、
まあ、そういう、候補と、
はい、
そしてその作家と数回のミーティングを行っていくのに今2年かかりました。
はあ、そうですか。これ先生がこのお話を立ち上げたんですか。
あ、そうです。
ああ、そうなんですね。で今回はその阿部先生を含む11名の郷土作家がこの高知という地方からフィレンツェという地方へ、まあ、自分たちの芸術作品を持ち込んだということで、まあ、これいろんな背景があったそうなんですけど、なぜこういうことをやろうと思ったんですかね先生。
そうですね、高知県っていうのは美術が本当、まあ、美術に限らず芸術が盛んなところで、県内であれば、高知県展、
はい、
あるいは高知支店とか、はい、そういう、県単位で行われる作品展が多いです。まあ、一方で高知県にたくさん外国の方が観光で来られるっていうことも多いですね、
はい、
例えば竹林寺に外国の方がたくさん来られて、そこで高知の文化に触れるということがあります、うん、まあ、そういった中で地元高知で活躍されているその作家さんたちによりこう、まあ、世界の土俵といいますか、はい、うん、世界のフィールドで、紹介できる機会が構えられたらなという思いがありまして、
はい、
まあ、今回こういう企画を立ち上げました。
あ、なるほど。でも確かに言われてみるとですね、近年豪華客船が高知に寄港する機会もねかなり増えましたんで、ですから外国の皆さんが高知の芸術文化に触れ合う機会っていうのもすごく多くなりましたもんね。やっぱり
そうですね。
あ、なるほど。しかもですね、いただいてた資料によりますと、その世界を舞台に地方と地方が直接つながることがやっぱりそんなに珍しくない時代に入ってきて、その SNS の普及で、まあ、グローカリゼーションという言葉がありますけどもね、グローバルとローカルをまあ混ぜ合わせたグローカリゼーション、今後ますます加速することが予想されていると。でそれとともにこうお互いが直接出会って意見を交わし文化を尊重し合う機会が改めて重要な意味を持ち始めたと改めて感じると、まあ、というのはその SNS という、まあ、いわゆる架空の空間がどんどん加速していく一方で、やっぱりこう実際の感覚を伴ったその実際その場に行ってその美術作品にもう間近に触れ合うとか、そういうことも重要になってきた時代ということをおっしゃりたいってことですかね。
そうです、はい。
あ、なるほど。ですから、まあ、今回そういった時代で美術芸術というのは直接肌で感じ合うことができる絶好のアイテムというところに着眼しての企画ということなわけですね、
はい、
確かにこれだけ SNS が発達してますと、まあ、美術作品とか写真パシャッと撮ってですね SNS に上げればそのもの自体は見られますもんね、画像だったり映像だったりで、うん、でもその美術作品が発するなんていうんでしょうか、生のパワーっていうのはやっぱりそこに行かないと っていうのもあるでしょうし、その美術作品が生まれたのはどういう土地なのかっていう、どういう土地だからこそこういう作品が生まれたっていう経緯とかもやっぱり行かないとわからないもんでしょうね。
そうですね、はい、
あ、そういうことか。そういうことから、この度高知で生まれた美術作品を遠くフィレンツェに持ち込もうということになったわけですね、
はい、
あの当日これはどのような展示作品が搬入されたりしたんでしょうね。
11名作家がおりまして、はい、あのジャンルは私は彫刻ですけれども、それ以外に日本画であったり、書であったり写真であったりと、まあ、そういう幅広いジャンルの、作家に、まあ、声をかけたわけですが、はい、まあ、それぞれ作家が作品をこう手荷物として持ち寄りまして、
はい、
現地のギャラリーに集合して、はい、展示していくという、まあ、そういう流れで行いました。
あ、そうですか。いただいている資料を見てみますと、確かに書もありますね。もう書なんかは外国の皆さんはやっぱり釘付けになるんじゃないですか。
そうですね、本当に、実際書道パフォーマンスも行ったんですけれども。
そうですか、
はい、とても興味深く、見てくださいました。
あ、そうですよね。やっぱりそういうパフォーマンスとかもね、やっぱりこう非常にこう目を、ね、引き寄せられるんじゃないかなというふうにも思いますし、あと高知らしいところでいくと、これおそらくこの写真で見ると鳴子を手に踊っている踊り子さんっていうことでいいんでしょうかね、これは。
はい、
じゃあやっぱりその高知ならではですよね、これはね、はい、まさしく。
そうですね、彫刻作品でも、まあ、具象の、作家さんが今回多いんですけども、はい、まあ、そういった中でよさこいをテーマにした、像を持ち寄ると。で、まあ、それだけではなかなか伝わりにくいので、展覧会のオープニングレセプションの時に、まあ、余興で、よさこい祭りも作家が踊りまして、
はい、
多分これはフィレンツェで最初のよさこい踊りなのかなとは、感じております。
あ、そうですか。作家の皆さんがよさこい踊りをちょっとこう披露された。
はい、
へえ。あ、それを見ると余計にこの像のね、その趣だったりとか意味合いっていうのがね、深く伝わりますよね。
そうですね、
確かに。
はい、
いや、今度はあれですよね、このフィレンツェでご覧になった皆さんがぜひ高知に来ていただいて実際のよさこい祭り見てほしいですよね。
あ、もうそういう思いであります。
あ、なるほど。でもそういったその交流っていうのも実際先生がね、今回のお話立ち上げられたその目的の一つではありますからね。
あ、はい、
そうですか。あと本日はスタジオに先生の作品も持ってきてくださってます。
はい、
はい、先生、これもうごめんなさい、本当に僕の乏しい、知識でいくとですね、なんか瓦のような見た感じじゃないですか。はい、先生、これは何というものなんでしょうね。
これは技法で言いますと、はい、乾漆と言います。
乾漆、ほう、これはどういう技法なんですか。その具体的に言うと
日本に古くからある技法でして、
はい、
まあ、古くは天平時代の頃からの技法になります。
天平文化の天平ですか。
はい、
それはまた古いですね。千年言わないぐらいじゃないですか。
はい、
へー。あ、その技法を使って先生が仕上げられた作品。
あ、そうなります。
へー、なんだかあれですね、うずくまる少女の頭の上に猫が降りてますね。
あ、はい
、はい、これどういう作品ですか。
まあ、私が近年取り組んでおります、はい、猫を、かぶった少女という、
はい、はい、あ、そういうシャレっ気もちょっとあるわけですか。
そうです。
ああ、確かに。でも猫はね、黄金色に輝いてますしね、ちょっと少女寂しそうな顔ですけども、でもこれはこれでなんか趣あります。少女もこう立体的にこう浮かび上がるような作り方になってるわけですね。へえ。そのお隣はこれ何ですか。
これは仏像なんですけれども、
はい、
高知県の竹林寺に、ございます文殊菩薩様をこう題材に制作した作品です。はい、
これかっこいいですね。
ありがとうございます。
これフィレンツェの皆さん結構魅了されたんじゃないですか。
すごく珍しいと
ですよね、はい、しかもですよ、こういっちゃなんですけど、インテリアとしてお部屋に飾りやすそうなね、大きさでもありますし、なんかこうエキゾチックな感じですもんね。
ありがとうございます。
そうですか。いや、このような作品の持ち込まれたんであれば、もうフィレンツェの皆さんもこれは大盛り上がりだったんじゃないかなとやっぱ思いますね。
ありがとうございます。
そうなんですね、うん、あとですね、これからのグローカル社会を担う若者を対象としたワークショップも行われたと伺ってますが、こちら具体的に何があった ったんですかね。
これはですね、ちょうどフィレンツェには美術系の大学がございます、
はい、
で、まあ、そういった学生さんたちにも向ける形で、日本画の技法を体験してもらおうというところでのワークショップなんですけれども、はい、フィレンツェと高知で共通している部分がありまして、それは何かと言いましたら、はい、サンゴがあると。
なるほど、サンゴと海のサンゴ。
そうです、はい、そのサンゴ工芸の部分では、うん、フィレンツェにもそういったものがありますし、当然高知にも、
はい、
ございます、ええ、そういった中でフィレンツェの方はサンゴという素材には非常にこう古くから慣れ親しんでおられる部分があるんですが、
はい、
まあ、それが絵の具になるという感覚はなかなかイメージがつきにくいと、はい、まあ、つまりサンゴを粉末にしてそれを絵の具にするという、はい、その顔料の文化っていうのはまあヨーロッパにもあるんですが、
はい、
サンゴがそれとなるという感覚がなかなか薄いようで、はい、まあ、そういった意味でもそういったサンゴが日本ではあるいはここ高知では、絵の具になるんだということをワークショップを通して、
はい、
両文化のそういった、文化理解につなげられたらなという取り組みをいたしました。
これ聞いただけでも興味深いですよね。これフィレンツェの学生もかなりいい反応だったんじゃないですか。じゃあ、
そうですね、本当にこう、珍しく、これはなんだ、はい、これはどういうものなんだという質問攻めが多かったですね、
そうですか。まさか自分たちにとっても身近なサンゴがこういう使い方ができるなんてっていうところもあったでしょうしね。あと先生、今日お持ちいただいたのはその学生のワークショップの作品ですか。これ
そうです。
これあれですね、形は木の葉のようなね形してますけども、確かに学生の皆さんが色とりどりにこう色付けされていますね。思い思いのデザインになってるんですが、じゃあこの表面のザラザラとしているものがそのサンゴなんですか。
そうです。
へえ、こういう風に使うんですね。
は
あ、い、じゃあこれ色付けしたのも学生の皆さん。
そうです。
へえ、そもそもこのこれ裏面に竹林寺って書いてますけど、
はい、
これそもそも何なんですか、この葉っぱみたいなのは。
これはハスの花をかたどった花びらの形で、
はい、
サンゲと呼ばれるものです、
ああ、なるほど、そういうものなんです。じゃあもう本当にこの形もまず一体これ何なんだっていうことでしょうね、
はい、
へえ、ちゃんとでも裏にはその竹林寺五代さんと書かれていて、その下にちゃんと署名がありますよね、学生のね。
そうですね、
マリオさんですね、これは、
はい、イタリア語で、
イタリア語でねいいです。なんかこういうのも異文化交流ってまさにこうね、これだけパッと見たら分かりますね。へえ、すごいな。
このワークショップも竹林寺の恵比塚住職にご監修いただきながら、
はい、
2年間かけて準備をしたものです、
はい、へえ、そうですか。こう言っちゃなんですけど、1個ね、その三軒今手にしてるんですけど、これキリストさんに見えなくもないぐらいの、ね、
そうですね、
なんかそんな感じですよね、はい、へえ、いや面白いですね。こういうワークショップは盛り上がったんじゃないかなとやっぱ思いますね。あとシンポジウムも開催されたと伺ってるんですけど、
はい、
こちらのシンポジウムはどういったものだったんですか。
これは参加しました作家と、
はい、
現地の、アーティストとのこう交流を、まあ、通訳を交えながらこう行ったというところです、
はい、当日はどんな意見が交わされたりしたんでしょうね。
やはりその表現しているそのテーマであったり素材であったりというものが日本とヨーロッパではなかなかこう違うものがありまして、
はい、
まあ、そういう中でのこう、理解を深める、うん、まあ、そういった意見交流が多かったですね。
そうですか。ということは作品をフィレンツェに持ち込んだのは高知出身の郷土作家の皆さんですけど、そんな作家の皆さんも大きな刺激を受けてお帰りになってきた。
そうですね、はい、
そうですか。阿部先生いかがでしたか、このシンポジウムは。
いや、もう本当に刺激の連続でございまして、
はい、
はい、もう今もう興奮冷めやらぬ
という。ああ、やっぱそうですか、
はい、
先生自身はこうやって海外にその作品を持ち込まれたりするっていうのは今回のケース以外にも結構あったりするんですか。
そうですね、まあ、はい、単品としましては、はい、オーストリアとか、まあ、そのあたりにはあるんですけども、
はい、
実際こういうこの作品 展をグループ展としてこう大きく企画してっていうことは初めてです、
は
い、
あ、なるほど。じゃあ個人単位では、まあ、結構海外に作品を持ち込まれたりする機会はあるんですけどと、はい、いうことなんですね、うんうん、なるほど。こちら、まあ、あの話ちょっと最初の方に戻るかもしれませんけども、あの現地の皆さん、そのメディアの方々とかも結構いい反応だったみたいですね。
あ、そうですね。ちょうどこう現地の、新聞にも、はい、あの2回掲載してくださいまして、
はい、2回ですか、
はい、
これ結構すごいんじゃないですか。
まあ、そうですね、
はい、ねえ、だって1週間でしょ滞在、
はい、
ねえ、そのうち2回今回の美術展、現地トスカーナの新聞に掲載されたっていうのはすごいですね。それだけやっぱり注目度が高かった、
うん、そういう、はい、
そういうことなんですね、うんうん、面白いなと思いますけどもね。どうなんでしょう、今後こういった動きっていうのはまだまだ予定されてたりするんですか。
はい、まあ、今回我々がそのフィレンツェで行ったという事例は、
はい、
まあ、そう珍しくもなく、この高知での作家さんは、
はい、
まあ、北欧であったりとかいろんなところでこういう取り組みをされております、
はい、
で今回、イタリアをフィールドにということでは、まあ、高知大学の私の研究室を、まあ、中心に行ったことが事例としては初めてなんですけれども、
はい、
まあ、こういうことが一つのモデルケースとしてどんどんとこう伝播していくような、形になればいいなと考えております。
なるほど、確かにそうですよね。あと先生最初の方でね申し上げたことでもあるんですけど、まあ、現代はこれだけね SNS が発達して、まあ、あの美術作品を見ようと思えばですね、まあ、パソコンだったりスマホを開けばそこにまあ映し出されるわけじゃないですか。だからある意味手軽に見られる、手軽に美術を鑑賞できる時代にもなってきてはいるんですけども、ね、それとなんて対極にあると言いますかね、実際にその現地に行って生のその美術作品を目の当たりにするっていうことの重要性も増してきているっていうのは、やっぱり今回のこの事例でもそういうことを大いに感じますよね。
あ、ありがとうございます、
その
生で作られた作品を直に見るという、うん、
はい、
ことはすごく大事で、うん、例えば画像でその SNS に作品を載せれば、
はい、
その視覚的には伝わるんですが、うん、例えばその絵であれば絵の表面にもう微細な凹凸があるとか、
うん、
使われている素材の香りや、はい、そういうものを感じ取るっていうのはやっぱりこう物の間近で、しか感じられないっていうものがあります、
はい、
さらにはそういうものを生み出した、方、
うん、
いわゆるその地方で生まれた、まあ、その方によって生まれたもので、それを感じ合えるためには、うん、実際その人と人との交流が直にあって初めて感じられるものもあると思うんですね、
はい、うん、なるほど。いや確かにこういう作品を生んだ作家の皆さんは一体どういうものを食べて、どういう空気を吸って、どういうものを日々見て過ごしてきたのかと、でだからこそこういう作品が生まれたんだっていう理解っていうのはやっぱりこう SNS とかでもちろんそれが悪いとは言いませんけど、パッと見て、あ、綺麗な絵だな、綺麗な作品だなっていう感想だけで終わってしまうのとはまたもう格段にその理解の深さというのはね、やっぱり違ってきますし、よりそういう体験が重要になってくるっていうのはね面白いですよね。
そうですね、
だって昔は、はい、まあそれは図鑑とか写真集とかですよね、そういうもので、まあ、見ることもできはしたんですけども、これだけ手軽に見られる時代っていうのもねなかったわけで、なるほど、よりこう実体験が重要になるっていうのは面白いなってやっぱり思いますけども、で先生今回の企画展を開催して見えたその高知大学が果たすべき役割、こちらについてはいかがお考えですか。
はい、やはりその高知大学っていうのはそういった、世界のあらゆるところと、地域をつなぐやっぱり大きな役割を担う、部分があると思うんです、まあ、なのでその橋渡しの役割っていうのは今後高知大学として非常に重要な、部分になってくるかと感じております。
うん、やっぱりそうですよね、まあ、地の拠点ということを考えれば、その地方といってもそれも世界を構成する一単位と考えれば、やっぱりそこをこうねいかにこうなんて言うんでしょうね、風通しよく行き来できるようにするのかっていうのはやっぱり高知大学の役割なのかなというふうにも思いますよね。 ああ、なるほど。いや、よくわかりました。はい。というわけで、もうお時間来てしまいました。今日はですね、高知の地域芸術を世界に発信、フィレンツェでの美術作品展というテーマで阿部哲太郎先生にお話を伺いました。先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。